京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは帝国ホテルとフランク・ロイド・ライトですね。
はい、ちょうどね、去年暮れの頃ですけれども、はい、京都にあの帝国ホテルができますよというニュースがね、
衝撃だったんですけれど、
駆け巡りましたけれども、
どこに行って思いました。
そうですね、あの新聞記事によりますとね、市場の花見工事を下がったところに、はい、弥生会館っていう会館、ちょうど祇園の後部かぶれん城の敷地内にあるんですけれども、はい、まあ、ここを改修してですね、京都に帝国ホテルを作ろうという計画が持って上がってますという記事がありましたよね。
うん、今はね、ゲーマイさんの資料館みたいになっているところですよね。
はい、何分古い建物ですからね、あの耐震改修とかそういったことも必要になるんですけれども、はい、まあ、もし本当にね、京都に帝国ホテルができると、これまたね、一ついいホテルの誕生ということになりますよね。で、一方ですね、タイトルにありますフランク・ロイド・ライトっていうのはですね、はい、これはね、アメリカ人の建築家でございましてね、一番最初の東京の帝国ホテルを設計した人なんですよね。
近代建築の三大巨匠と言われる方ですよね。そうなんですよ。
ル・コルビジェ、ミース・ファンデル・ローエと並んでですね、その三大巨匠と呼ばれているフランク・ロイド・ライト、まあ、耳にされたこともいらっしゃる方も多いのではないかと思いますけれども、
帝国ホテルのライト感、
本当に有名です。いい建物作られるんですね。今帝国ホテルと言いますと、今言いました東京と大阪と、あと上高地ですね、はい、この3つに帝国ホテル展開していくんですけれども、もし京都にできますと4つ目と、
そうですよね、
いうことになりますね。あと番外編としまして、あの明治村、岐阜県になりますね、はい、明治村に一番最初の東京帝国ホテルが移築されてますので、それを加えますと合計4つということになりますね、うん、はい。フランク・ロイド・ライトっていうのはね、その近代建築の巨匠であるんですけれども、はい、すごく個性的ないいデザインをするんですよね。
個性的、
で、今もその面影を見て取れるのは、東京と大阪にあるインペリアルバーというですね、その1920年代のフランク・ロイド・ライトのデザインを忠実に再現したバーがありますのでね、うん、そこに行けばまずは感じてもらえるかなというふうに思うんですよね、は
い、やっぱりライトといえば幾何学模様っていうのが印象ありますよね、
うん、そうですね、有機的建築とも言われてるんですけれども、
有機的建築、
はい、そのシンプルではなくですね、こう本当に綺麗なデザイン、動植物をアレンジした幾何学的な文様というものを得意にしてまして、特に前半はね、ですので、そういったところ今の時代に見ると逆に新しい感じという形になりますよね。ライトは当時ね、マヤ文明のこのデザインからですね、こういったことをこう、
マヤ文明から
イメージしたというふうにも言われてまして、
とても納得します。
そうですよね、だからそういう、まあ、遺跡といいますか、はい、このすごく作り込まれた精緻なデザインディテールっていうのがね、
細かいんですよ ね。
で、あとは直線とか六角形とか、
ね、あと球型もそうですよ ね。
いろんなそういう幾何学模様を組み合わせて非常にいいデザインをしているというところなんですよね、
はい、レンガ一つでもなんか表面はスクラッチを入れてデザインをされてたりするんですよね、は
い、そうなんですよ。だからそういう細部にね、まで気を使って、あと石もね、大谷石という、
ね、
比較的柔らかい、
加工がしやすい、そうですよね、
石を作ってますから、すごく人間味あふれるというかね、肌にとってもいい感じというですよね、
はい、その日本人の職人が形作ったということなんですよね。
僕もね、実はこの間東京の帝国ホテルのインペリアルバーに行ってきましてね、今京都でやってるプロジェクトのバーのちょっと参考事例として、
そうなんですね、
はい、見に行ってきたんですけど、すごく雰囲気のあるいいバーでしたね。
やっぱりね、
そうなんです。橋本さん、この間大阪に行かれたんですか。
そうです、はいはい、大阪に行ってきまして、大阪のインペリアルバーに行かせていただきました、はい、東京の帝国ホテルは、ね、宿泊で今年行かせていただきました。
いいですね。そういう目で見てみますとね、この弥生会館もなんとなくこうフランク・ロイド・ライトの、ね、デザインに
似てますよ ね、
るようなね、
色合いといい、
しますし、それこそ明治村にある帝国ホテルの雰囲気と、うん、 いうのもね、はい、見て取れますので、こううまくねデザインしていけばいい帝国ホテルができるのじゃないかなというふうには思いますよね。ね
あのライト館、明治村にあるライト館っていうのは、うん、平等院鳳凰からインスピレーションを受けてライトが作られたということで、
うん、そうですね。
やっぱり日本人の気持ちに沿ってますよね。
うん、そうですね。あの行って見られた方よくわかると思うんですけども、鳳凰堂みたいにねこう真ん中がへこんでまして、こう両ウィングを広げたような、
ね、左右対称に構成されている、
ね、なってますよね。今もねロビーと喫茶室がそのまま明治村に残されてますので、はい、そういう意味ではもうリアルのフランゴロイドライトを体感していただけるかというふうに思いますよ ね。
喫茶室ではお茶も飲めるということですね。
そうなんです。ね、明治村にはね実は京都の町屋とかも移築されててましてね。
あ、そうなんですね。うん、
大人になって行ってみると結構面白いですよ、
ね、私も中学校なので行ったのが、うん、なんかもう一度行きたいって思いますね。
皆さんそう一度ねは行かれてると思うんですけど、このね都市になってから行くとですね、さらにこう理解が深まって面白いっていう形にはなるとは思うんですけど ね。
大人になると見る場所がやっぱ違いますからね。
そうなんですよね。フランコ・ロイド・ライトはね生涯で200件ほどね設計してるんですけれども、まあ、日本にもゆかりがあってねいろいろと神戸の方とかね芦屋の方とかでも設計をしているということなので ね。
東京でも自由学園という学校も設計されているそうですね。
だから非常に親日化というような形にはなるんですよね。はい、ですのでいろいろ京都ホテル高級ホテルこれから進出してきてますけれども、まあ僕の中でちょっと帝国ホテルは別格なんですよ実は。その歴史があるというかね思いがあるというかね味わいがあるというようなところで楽しみにはしておるんですけれどもね。
政財界の要人がねもう発起人となったホテルですからね。
そうなんですよね。
迎賓館というような感じですよね。
そうですそうです。一度ねフランコ・ロイド・ライト逆にアメリカにもですねラクスイソーとかいう有名な建物ございますので、見る機会があれば行ってみたいなとは思ってるんですけれども、そのフランコ・ロイド・ライトっていうのはそうですね、日本ではなかなか一般の方はねご存じないかとは思うんですけれども、はい、ぜひ一度研究そういう目で見てみるとね、いい建築家ですから覚えておいていただければというふうに思いますよね。はい、
はい、建物だけではなくて家具や照明も設計されているような方なんですよね。
うん、そうなんです。市販されているものもございますしね、本当に個性的な先ほども言いました有機的建築、こうデザインが優れてますのでね。
またピーコックチェア有名ですよね。
確かにね有名ですよね。
六角形の、ね、椅子、
はい、ありますし、バーに行けばねそういったものも座れますのでね、
はい、
ちょっと足を伸ばして大阪東京行かれた時にはぜひ帝国ホテルのインペリアルバーでフランク・ロイド・ライトを感じていただければというふうに思いますよね。
はい、はい、ありがとうございます。今週は帝国ホテルとフランク・ロイド・ライトについてお話しいただきました。
はい、
さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます。いよいよ夏本番ですが、昔の方はこの暑い夏をどうやって過ごしていたのでしょうか。
なるほどね。
そうですね、クーラーもないし扇風機もないし
ね。確かに最近のここ数年の暑さたるやちょっと異常ですけどね。
そうですよ。
温暖化ということもありましてね、はい、僕たち子供の時はそんな38度とかなかったですけどね。
あ今もう40度超えもありますからね。
だから年々ちょっとずつ暖かくなってるんですけれども、昔の人はそれよりも何よりもね、はい、で今言いましたようにクーラーもなければね、扇風機もない時代の方々ですから、どうやって過ごされてたのかなというふうに思いますけれども、健康法師が書いたね昔書いた本でつれづれ草っていうのがあるんですね。でこのつれづれ草に家のことがちょっと書いてあって、夏の住まい用は家の住まい用は夏を旨とすべし、家の住まい用は夏を旨とすべし、冬は和ろきところにも住まわるという一文があるんですね。
はい、
でこれはどういう意味かと言いますと、家を作るときはその夏の暑さ対策をメインに考えなさいよと、冬は少々寒くても大丈夫ですよというようなことが、その平安時代に書いてあるんですね。
ということは昔から夏はなかなか我慢するのが大変だということですよね。
考えてみますとですね、冬は例えば火鉢があったりとか、たくさん着物を着たりとか、あと、ね、お湯があったりとかいうことで何とかしのげるんでしょうけれども、はい、夏はもう裸になるって言っても限界ありますからね。
そうですね。皮をめくるわけ
じゃ
ない
し、だからそこを頑張って考えられてるんだなというふうに思うんですよね。でそういう目で見ますとね、今日の町屋っていうのは風通し良くなるように作られてるんですよね。
風通し良い、
よく京町はね寒いとか隙間風がとか言われますけれども、それは通気がそういうふうに夏に涼しく住まうためにわざとそういう通気よく作ってあるので、ある意味京町が寒いのは仕方がないことなんですけれども、
また夏を重視しているということで、
涼しくできるようにというように考えてるんですよね。あとはその坪庭とか裏庭とか作ってなるべく風通しを良くするんですけれども、この風通しを助ける仕組みとして考えられたのが打ち水、
打ち水
なんですよね。
最近京都のイベントでもよく打ち水イベントって聞きますよね。
はい、あれはねなんとなくこう掃除したり濡らしてかっこよくしてるかなと思いきやですね、はい、水をまくことによってこう水蒸気を発生させて上昇気流を、まあ、道路やったら道路に作るわけなんですね、うん、だから道路にまくと道路に上昇気流が起こって裏庭から道路に向かって家の中に風がそよそよとそよぎ始めるという効果があるんですね。
それはどうやって分かったんです、うん、やってみたら涼しくなるよ、
ね、涼しくなるよっていう
口コミから
体験でしょうね、
で
裏庭にまくと逆ですね、裏庭に上昇気流が起こって道路側から裏庭に風が吹くということで、まあ、いわば自然のこう扇風機というかね送風機のような役目を果たしてるんですよね。
なるほど、じゃあ前と後ろ両方に巻いてはこれいけない
んです、ね、いけないんです。だから前と後ろ両方に巻くと何も風が起こらないですから
倍涼しいと
思いきやですので、巻くときは片っぽずつというような昔の人の知恵があるんですよね。
これ知恵ですね。
あとはね、季節によって建具を変えるんです、
はい、
ヨシドって言いましてね、こうヨシが網戸みたいになってる戸があるんですけれども、はい、夏になると襖の代わりにそれをはめ替えて、障子の代わりにはめ替えて、うん、扉を閉めても風がこうね建具越しにそよそよ来るというようなしつらえし、はい、着替えもあるんですね。
よくテレビで見ます、はい、京町屋の特集で、
ね、そうなんですよ。であとはね少しこう通り庭とかありますからこう、
はい、
空間を絞ってやると風速が増しますからね、その、はい、その風のを一手にこう絞って集めてこうちょっと強い風にしてこうそよがすとかいうのも知恵的にはあるんですよね。
いや、もう京町屋からさまざまなことを学びますね、
うん、そうなんです。だからね昔の方は本当に創意工夫で、今みたいにねもう暑いしエアコンスイッチ入れてっていう時代ではないですから、まあ、昔の人知恵を出し合ってねその経験則的にいろんなことをこう伝えながらね涼しく住まう工夫をされてたのかなと思うと
すごいな、
頭下がりますよね。今みたいにインターネットもなけりゃ、ね、文字で伝えることもそうそうないですからね。
そうですね、紙すら貴重なものですからね。
そうなんですよ。うちらの母親に聞いてますとね、昔はまあ確かにクーラーなかったんでどうしてたんって聞きますとね、はい、オフィスにこう水にたらいに水を張って裸足で足つけて、はい、うちわで仰ぎながら仕事して
そう足を冷やすとね涼しくなりますよね。
だからうちらの母親の世代でも、まあ、クーラーない時代の知恵ですわね。会社にたらい持ち込んで、
じゃあみんなたらいを持って、
そう持って水にそう裸足で足つけて仕事してたって言いますからね。
それも知恵です。
そういう面白いですね、はい、
ありがとうございます。さあこの番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート氏建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバート氏建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、そしてローバート氏建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さんまた来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。